主は皆さんと共に。
また司祭と共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時パリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また市場から帰った時は身を清めてからでないと食事をしない。その他杯、鉢、銅の器や神台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪はみんな中から出てきて人を汚すのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。今日の福音書は、いわゆるファリサイ派の人々や律法学者たちとの、律法論争というんですかね、論争のお話の一つですけれども、ユダヤ人たちは、真面目なユダヤ人たちはこの食事の前に必ず手を洗うというですね、あるいはもっと念入りな人は市場から帰ってきたら全身ですね、全身清めて食事をするということをしていたということですが、それは一つはやはり衛生面のことがあると思います。やっぱり科学が発達していなかった時代ですけれども、やはり手を洗ったりですね、身を清めるということで、いわばこう伝染病の感染から予防するという意味はあったと思いますね。もう一つは当然宗教的な、もともとは衛生的な意味だったんでしょうけども、それがいつからか宗教的な意味にもう変わったんだと思いますね。今でも正統派のユダヤ人が行くレストランには、入り口に必ず水道があって、手を洗う場が必ずですね、日本のレストランも大体ありますけれども、でもそこで必ず手を洗ってから、食事をするということは今でも固く守られていますけれども、これは今の私たちにとっては本当にこのコロナウイルス感染症の予防対策で手洗いはもう一つの基本ですよね。このご世帯配る前もちゃんと手をきれいにしてますし、ミサの始まる前にも手を洗ってますし、非常に厳密にやるようになっていますが、でもイエス様はあんまりそういうことを相対的に考えていたっていうんですかね、そこをその手を洗うとかということをこう絶対視せずに、そこをそれほど重きを置かなかったわけですよね。それで、ファリサイ派の人々と喧嘩になったわけですよね。だからファリサイ派の人々って今から言うところの自粛警察ですよね。とにかく守ってなかったらもうダメだダメだダメだっていうですね、ファリサイ派は今の言葉で言ったら自粛警察に当たるんじゃないかと思いますが、でもイエス様は別にそういうことを軽んじてたというより、最も大事なものがあるということをやはりちゃんとこのポイントをついてるということですね。で、最も大事なものは何かと言ったら、人を汚すものは外からのばい菌とかですね、ウイルスじゃなくて、人間の心の中から出てくるものこそが人を汚しているということですね。これは私たち本当によく 黙想しなきゃならないポイントだなというふうに思います。まあ、今も先ほど言いましたけど、まあ、感染者がどんどん増えて、もう病院があふれてですね、まあ、病気になっても入院ができないぐらいということなので、まあ、ちょっと危機的な状況になっていますが、まあ、いろんな人の話を聞いて、あるいはニュースを見ていたりネットを見たりして思うことは、このコロナそのものよりも、このコロナのことから生じてくる人間の思いが問題だっていうふうに、まあ、やっぱりイエスと同じようにやっぱ感じますね。実際のところは、つまりその感染症を恐れて家に閉じこもっていることによる孤独とか人と会えない苦しみとかですね、あるいは逆に家族としか接することができないので家庭内暴力ですよね。もう子どもに対する虐待はものすごく増えて、いわゆる性的暴力を含んでですね、まあ、非常に増えているのは、まあ、明らか、統計上もこれは明らかですけれども、まあ、当然仕事ができなくて、普通自殺っていうのは普通男性の方が多いんですけど、男の方が大体ちょっと弱いからだと思うんですけど、でも今女性の方が、女性で仕事ができない人たちの自殺率がものすごく上がっていたりですね、コロナそのものよりもコロナに振り回されて生じてくる私たちの悪い思いっていうか、マイナスな感情とかですね、まあ、そういうものに私たちがこの振り回されてるっていうことの方がもう問題だと本当に思いますね。で、コロナ対策をどうこうする、まあ、それはするべきですけど、それ以上にこのコロナから来るマイナスな私たちの人間の中に眠っている弱さとか怒りとか寂しさとかエゴとかということに私たちはもっと気を配らなきゃならないでしょうし、でそれはニュースには流れてこないものだと思いますね。私たち信仰者はやはり自分を振り回しているものは何なのかということをよく見て、それに振り回されない生き方を歩んでいくということですね。それを今また心にしっかりですね、やっぱ刻みたいと思います。もう1年半も経ってますから、まあ多くの人はもううんざり、もういい加減にしてくれって気持ちだと思うんですけど、今こそ私たちの心の中の汚れに、あるいは人々の心にある汚れに振り回されない生き方を選んでいくということですね。まあそれはヤコブの手紙に書いてます、第二朗読で。じゃあどうすればいいのか、心に植え付けられた御言葉を受け入れろっていうことなんですよね。残念ながらもうちょっとその言葉がこの省かれちゃっててですね、ちょっと言葉足りてないんですけど、この言葉の前に何があるかって言ったらですね、あらゆる汚れや溢れ出る悪を捨ててっていうんですね。つまり自分の心から出て溢れてくるような悪とか、さまざまな汚れを捨てて心に植え付けられた御言葉を受け入れ、その御言葉 を救いのポイントとして生きていくようにってことなんですね。だから私たちは、まあ、もちろんワクチン接種も必要ですから、打てる人は打ったらいいと思いますが、私たちがもっと打たなきゃならないのは御言葉ですよ。御言葉を自分の心に植え付けるっていうか、それを入れてその御言葉を生きていくことによって、私たちはこの今のですね、この混乱したモヤモヤ感とか何かごちゃごちゃしたものから救われていく道が示されるということですね。今御言葉に自分の生き方を、やはりそれにのっとって生きていくようにしましょう。特にご生体をですね、直接にはいただけないですから、もう霊的生体配慮しかできないんですから、御言葉をこそ今自分の心に入れて、その御言葉を自分の生き方の柱にして、この羅針盤というか中心にして、そこから歩んでいくことができるならば、今の混乱に振り回されない打ち勝っていく生き方ができるんじゃないかと思いますね。まあ本当に苦しい時は聖書を開いて、もう直接聖書を読むのが一番ですよね。まあ、今どういう言葉を皆さんが、受け入れるのが一番いいのか、人によって違いますが、例えば希望という御言葉、 じゃあそれを心に入れて、じゃあその希望に基づいて生きていくと、御言葉を行う人になれっていうんですね。御言葉を受け入れて、その御言葉を生きていくっていうところで穢れから振り回されない、希望という言葉をここに入れて、じゃあ希望にかなう生き方を一歩一歩歩んでいく、まあ愛という言葉が響く人もいるかもしれない。じゃあ今日の毎日毎日を愛に基づく行いを、小さな親切を生きていくことによって、私たちは穢れが落ちていくっていうんですかね、穢れがからこの囚われから解放されている生き方がもう絶対生まれてくると思いますね。ただ単にもう感染者増えるとか減るとかどうのこうのという、それは外のことじゃなくて、自分が今御言葉に基づいた生き方を一歩一歩歩んでいく、まあ、分からない人によっては許しとか平和とかですね、安らぎという言葉が大事かもしれない。じゃあ安らぎに基づいた生き方を日々生活で生きていくならば、やはりそれは振り回されないでしょう。それをやはり願いたいと思います。そしてこのヤコブの手紙で、まあ、この一番最初のところなんですけどね、これはものすごく重要だと思うんですけど、良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来るのだって書いてあるんですね。恵みは神様から与えられるもんだと、人間で作るもんじゃないということですね。私たちは御言葉を受け入れるならば、それを実現してくださる力は神から来るわけですよね。自分の力でやらなくていいということですから、まあ、その神の恵みをやはり願いましょう。まあ、例えばまあ私自身は、まあ、時々ちょっと文章を書いて本出したり、あれこうやって説教とかしてますけど、やっぱりもう実感として思うのはですね、自分が喋ってるんじゃないとか、自分のことを書いてるじゃなくて、神から与えられたものを喋って、神から与えられたものを書いてるんですよね、書き言葉にするときは。でもそれは本当にね、芸術やってる人たちと話すと本当に分かり合うんですけど、まあ、カメラであろうと音楽であろうと、絵を描いてる人であろうとですね、とにかく芸術やってる人はみんなそうなんです。上から与えられた恵みでやってて、自分の力でやってる人は誰もいないんですね。クリエイティブな創造的なことをする人っていうのは、上から与えられて、その上から与えられたものを表してるだけなんです、実際のところはですね。だからまあ私時々文章を書いたりしますけど、上から与えられたものを書いてるだけなんで、実はね、悩むこと実はゼロなんですよ。この勝手に書けるっつうのかな、こうなんか最初から文章の構成とか考えたこと一度もなくてですね、その上から与えられたものをただ書くだけなんですよね。実はものすごい簡単な仕事なんですけど、でも全てそうなんですよ、本当のところ言ったら。全部上から与えられて、それを私たちはただやればいい、日頃の生活の中の全てはそうなんですよね。何が邪魔してるかって言ったら、自分の自我とか囚われとか自分の心の汚れが邪魔してるだけなんです、本当のところはですね。神の恵みを受けて、それを私たちが実現すれば、もうそれで十分なんですよ。イエスの生き方とかマリア様の生き方の秘訣はただそこだけなんですね。父なる神から来るものを受けて、それをただ生きたり語ったり、その表現してるだけだっていうことなんですけど、私たち皆が実際のところ本当そういうふうな生き方に招かれてると思いますね。まあ現実的には外面的な難しさもあるし、心の中のとらわれも、まあ、それを認めた上で神の恵みを生きていきましょう。そして生きる力は主は必ずくださいますね。勇気と力と平安な心、希望ですね、主が必ずくださいますから、まあ、それにのっとってですね、この1週間また歩んでいけるように、神様にですね、まあ、ちょっと物理的に離れていても心を合わせて祈りを捧げたいと思います。